走れ運送業界の経営ラジオ。こんにちは、株式会社野沢代表取締役野沢康久です。
ナビゲーターの北村敦子です。さあ、この番組トラック投資についてね、扱っていらっしゃる株式会社野沢さんの番組なんですが、あの投資ってね、まあいろいろあるじゃないですか。
はい、
ね、例えば株だったりとか不動産投資とか、まあ、FX とかいろいろありますけども、トラック投資っていうのがね、まあ、前回は40年も前からあるって聞いてびっくりしたんですが、野沢さんの考えるトラック投資、なぜトラック投資がいいんだろうっていう、そのメリットをお伺いしていいですか？
はい。本当に世の中、いろんな投資商品があって、なかなか、全種類、全部のものをですね、ラインナップで出てることってないんですけれども、その中の、今回トラック投資っていうところなんですけれども、前回でもちょっと申し上げた、オペレーティングリースっていう手法だと、40年前から飛行機とか船とかっていう商品はあるんですけど、実際にこのトラック投資のオペレーティングリースの商品って、まだ8年ぐらい前からの商品なんですね。
そう
歴
なん
史
では す
まだ浅いん
ね。
ですよ。そうなんです。
飛行機とかがあった、それは40年ぐらい前からあっ
そうなんで
た。
すよ。は
けど、
い。
トラック8年前。
まだ8年前なんですね。
で、比較的若いですね。
若いんですよ。で、なかなかまだそういう意味では若い商品なので、知らない方が多いと思います。
私も初めて聞きました。
そうですよね。だから、例えば、不動産投資だと、結構前からあって皆さん馴染みがあるかもしれないんですけれども、それのトラック版だと考えてもらえると、もしかしたら理解が進むかと思うんですけれども、トラックって街中走ってます。高速道路とか走ってるんですけれども、よく商用車って言います。働くトラックですね。働く車。で、乗用車っていうのは乗る車ですね。乗用車乗る用車ですね。で、
まあ、
商用車っていうのは、そうそうそう。
個人がね、
そうです。
家族
個
で
人
出
が。
かけるとかね。
そうです、そうです。
わかり
レ
ま
ジ
す。
ャーで使うとか。で、商用車は働く車、トラッ
働
クなんです。
く。
なんで、字のごとく、トラックは働いてくれる車両なんですね。つまり、働くっていうことは何かっていうと、稼いでくれる車両。例えば、物を東京から大阪まで持っていくと、運賃をもらえる。ですから、そういう意味では、バスとか、タクシーとかも、まあ、いわゆる働いてくれる車両に
そうです
類す
ね。
るんですけど、で、この働いてくれるものに投資をすると、何がいいかというと、投資した配当を受け取れるっていうのは、そこのメリット。例えば、乗用車買っても、自分で使う乗用車買っても、収益生んでくれないんですよね。
むしろガソリン代かかります、維持費とかね。
赤字じゃないですか。
むしろマイナスですね。
むしろマイナス。だけど、トラック買うと、当然トラックを使って乗って運転して、運賃を稼いでくれるので、赤字じゃないですね。働いてくれるので、収益を生んでくれる。
そうですね。
はい。これは乗用車と商用車の大きな違いで、
違
で、
う。
トラック投資っていうのは、そういった稼いでくれる車両に投資をするイメージなんですね。
ああ、じゃあ、そのトラックが走れば走るほど、利益を生むってことですね。
そういうことです。
おお、
それ
そ
に
う、
投資をするっていうことは、例えばその投資1000万したら、1000万の配当として、いくらかが年間に稼いでくれる。そういった商材になるんですね。
1000万、例えば維持費だったりとか、なん
はい
か
はい。
その、働けるような車にちゃんとしてくれるようなためにお金を払うと、投資すると。
そういうことです。
じゃ車が整って、それが、トラックが走ることによって利益を生んで、
で、
配当をも
配
らえる
当、
と。
そういうことですね。
ああ、なんかちょっと見えてきましたよ。
ええ、さ、
見えてきまし
そう、
た。
ええ、本当なんか不動産に似てません？
確かにね、自分で、マンションとか持ったりすると、そこで家賃が生まれると、住む人が現れると、当然そこから利益が生まれます
利益
よ
が生
ね。
まれますと。そういうこ
家
とです
主
ね。
さんはね。
そうなんですよ。 だから、例えば、住宅ローン組んで自宅買っても収益生まないですよね。
まないですね。
はい。これは乗用車と一緒ですね。
そうですね。
だけども、そういったマンション買って、投資をして、そこに入居者入ってもらって、賃料稼ぐと、これトラックと同じイメージなんですね。
そういうことですね。
はい。で、そういう意味ではトラックに投資をすると、トラックが稼いでくれて、収益を計上してくれて、まあ、投資のリターンを得られるっていうのは、そんな仕組みになります。で、
どうぞどうぞ。
これがですね、まあ、運用っていう側面だけでは、そんなに旨味がないんですけれども、ここにその、減価償却っていうですね、概念が入ってくるんですね。で、トラックに投資をすると何がいいかというと、トラックそのものが現物投資なので、いわゆる償却を取ることができますよということになるんですね。で、この償却っていうのは何かというと、物には必ず、法定耐用年数っていう概念があって、例えば乗用車であれば、6年かけて、価値を下落させていく必要があるし、トラックであれば5年かけて価値を1円にする必要があるし、木造住宅であれば22年かけて価値をなくしていく必要がある。これ法定耐用年数って言うんですね。
もうその数字は決まってるんですね。
はい。これ
へえ。
税法上ですけど、税法上この期間において価値をもうなくしなさいっていうのが、ルールになってるんですね。
でも、どんなトラックでも、どんな木造住宅でも、数字は同じなんですか？
おっしゃるとおり一緒なんですよ。
へえ、そうなんだ。
そうなん
へえ。
です。で、これはまあ、いわゆる税務上の耐用年数なので、本来の価値とはまたちょっと違うんですけども、
そうでしょうね。
はい。だから具体的に言うと、トラックの法定耐用年数は5年になりますと。ただし、実際にじゃあ5年でトラック壊れることはなくて、もっと走ります。データによると18年走るんですよ。は
そん
い。
な
同
3
じ
倍以上 3
です。
倍以
そ
上
う
ですよ。
150万キロぐらい走るんですよ。だけども税務上は5年で価値をゼロにしなさい。まあ1円にしなさいっていうのを決められているんですね。で、それが減価償却の概念ですね。法定耐用年数と減価償却の概念。だトラックに投資をすると、5年で、減価償却費を計上していかなきゃいけないっていう、そんなルールがありますっていうことなんですね。で、そうすると何が起こるかというと、5年かけて減価償却費用を確保することができるんで、これって現金の支出を伴わない費用の計上になるんですね。そうすると費用をゲットするってことは、利益を圧縮することになるので、トラックに投資をすると、利益を圧縮しながら、まあ、配当を受け取れるっていうのは、そんなに二重で美味しい投資になるわけですね。
つまり美味しいってことですね。
そういうことになる。つまり美味しいっていうことになります。
シンプルに言いま
シン
す
プルに
と。
美味しい、そうですね。
本当？
増やして利益を圧縮してみたいな、そういうそのハイブリッドで、まあ、なんていうんですかね、稼げる。投資対象であるということですね。例えば株投資しても、投資信託に投資しても、当然上がれば配当があるんでしょうけれども、なんか自分のその費用計上を確保できるみたいな、そういうのはないはずなんですよね。だけどトラックとか、まあ、飛行機とか船とかに投資をすると、当然運用の側面でいう配当はあるんですけれども、マイナスの側面も取ることができるという。これが投資の旨味になります。まあ、こういった商材を、まあ、投資家様ですね、利益を出している法人のオーナーとか、あるいは個人のお客様に、こういった商材をご案内をして、増やしながら、税金を減らす。そんな商品を、ご案内してます。
トラック投資にご興味持たれるお客様ってどんな方が多いですか？
そうですね。やはり法人であれば、まあ、利益の平準化をしたい方、例えば一過性の利益をぐっとコントロールをする方だとか、あと自社株評価の引き下げに使いたい方、 まあ、事業承継ですね。そういった方に、ニーズがある方だとか。で、個人の方であれば、いわゆる、所得税をたくさん払っているような方が、うまくこうコントロールするのに、使うケースがございます。
やっぱりあれですか？運送業界、物流業界の方が多いですか？お客様は。
いえ、そんなこともなくて、
あ、
もう
そう
本当
なんです
に、
ね。
法人のお客様であれば、いろんな、業種、業界問わず、いろんな方がやっぱ多いですね。で、個人の方も、別に運送業に関わらず、いろんな、事業の方も含めて、オーナー、企業のオーナーも含めて、いろんな方がご使用されていただいてます。
そうなんですね。じゃあ、何も、なんていうのかな、特殊な、特別なというよりは、投資にご興味ある方は、ちょっと話聞いてみてもいい
そう
で
です
ね、これはね、ぜ
ね。
ひね。
でもこれ別に金融機関とか行っても売ってるわけではないので、こう、まあそういう意味ではニッチな分野の商材ですし、なかなかこう世の中にまだまだ年間の販売が1000億程度なので、もっともっと浸透していく可能性があるかなというふうに思います。
もしこれ聞いてる方でね、トラック投資ちょっと興味あるなっていう方は、野沢さんの会社に連絡すればいいですか？
ぜひぜひ、お待ちしてます。よ
ぜひ、概要欄にお問い合わせ先など載せておい
ろ
て
し
く
くお
だ
願い
さ
し
い。
ます。はい、あり
はい、
がとうご
ま
ざい
たい
ま
ろい
す。
ろね、聞かせてください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。